おはようございます。6番聖クラブの佐賀秀夫でございます。牧師会第254回定例会にあたり、通告に従いまして一般質問いたします。リーシャ閣議の前向きな答弁よろしくお願いいたします。今年もあと19日で終わろうとしておりますが、私も今日でこのように生を受けて21,640日となりました。あっという間に感じられます。年を重ねるほど、いや40歳を過ぎたあたりから急速に時間の経過が早く感じられています。その速度が年々増してきており、これ100歳になったら1年が1日程度に感じられるのではないかと心配もしております。ご存知の方もいると思いますが、この現象を心理学的に説明したのがフランスの哲学者ポール・ジャネ、そしてその法則をジャネの法則と言います。主観的に記憶される年月の長さは、年少者はより長く、年長者はより短く感じられるという現象を心理学的に説明したものです。例えば50歳の人間にとって1年は50分の1ですが、5歳の人間にとっては5分の1に相当し、50歳の人にとっての10年は5歳の人にとって1年にあたり、5歳の人にとっての1日は50歳の人の10日にあたるということです。簡単に言いますと、生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢に反比例するということです。生きてきた年数によって1年の相対的長さがどんどん小さくなることによって時間が早く感じられるということです。人は経験したことないことをやっているときはそれが強く意識に残り時間が長く感じられ、反対に慣れてしまうと時間の長さが気にならなくなり、あっという間に時間が過ぎてしまうと感じられるということです。それを科学的に調べた教授がおり、代謝と経験、時間経過への注意点という3つの要因を導き出しました。一つだけ代謝について説明しますと、朝の時間が早く過ぎてしまうと感じる人が多くいますが、起床時間は代謝が低く、体温も低いため、代謝が高くなる昼以降に比べ時間が早く過ぎると感じるのだそうです。さあ、シルバーエイジの皆さん、代謝を高め、健康的な肉体づくりと、新しいことに興味を持ってどんどんチャレンジしていきましょうと思いたい今日この頃です。それでは通告に従いまして2項目8点について質問いたします。1項目目の消防ビジョンと消防団員の状況についてでありますが、人口減少、少子高齢化などの要因を中心に消防団員は年々減少傾向にありますが、各地で起こっている自然災害の際には率先して活動し、またこれから起こりうるであろう各地での地震、津波等の災害に際しても、活躍が期待される消防団員の皆さんの行動に深く敬意を表するところであります。私も、豚所が家の近くにあり、有事の際には邪魔にならない程度の手伝いをさせていただいておりますが、団員の方々の迅速な行動と適切な判断など、感心させることが多々あります。しかしここ数年、職場の都合や、時間帯などの理由により、思った数の団員が確保できないではないかとも、会員が確保できていないとも伺っております。今後においては、自主防災組織に属さずとも、協力体制が必要と考えられます。まず、自助、共助の精神で取り組んでいかなければ、今後来るであろう地震、津波等々の大規模災害に対応できなくなるのではないでしょうか。それこそ、男女を問わず協力できる人は協力し、一つの行動だけではなく、できうる行動で後方支援でも構わないと思っております。むつ市は2019年4月に消防ビジョンを作成し、今後20年の計画を策定しておりますが、人口減少に伴う消防体制の在り方はとても重要であり、ある意味喫緊の課題でもあろうかと思っております。来年度で5年という一区切りを迎えるところに来ているわけでありますが、2024年に提示される微修正や行動計画を踏まえた答申と申しますか、会議が持たれることと思っております。以上のことを踏まえ質問いたします。1点目として、地区別団員と充足率、女性団員の比率について、2点目として、団員確保のための啓蒙活動について、3点目として、消防ビジョンの進捗状況について、4点目として、消防ビジョン作成時に結成した仮称、むつ市消防団検討委員会は継続しているのか、5点目として、今後、一区切りである 15年間の進め方について、以上5点について市長にお伺いいたします。次に2項目目の混沌の除雪体制について質問いたします。今年も冬がやってきましたが、今年は雪が少ないせいか、今一つ季節感を感じられておりません。私はママさんダンプという器具のため雪片付けをしなかったのですが、コロナのせいで体重増加の傾向にあり、率先して雪片付けをしておりますが、今年は今のところ降雪量が極めて少ないため助かっております。雪が砂糖だったら、雪が砂金だったらという人もおりますが、雪は雪で白くしゃっこいものです。私は雪と付き合って東京にいた4年間を除き55年の付き合いになりますが、なかなか厄介なやつで、ドカッと来てみたり、思いっきり吹いてみたり、時にはしんしんと降ってみたり、さまざまな表情を見せます。厄介なやつでも必要とされる人もいるわけで、一概に区別もつけられません。降雪量が多くなると除雪が必要となり、除雪後には片付けが必要となり、結構な労力が必要となるわけですが、お年寄りの方や体力のない方にとってはとても大変なことと思われます。雪を大切する場所がある人は良いのですが、大切場所のない家の人は遠くの一時堆積場まで運んでいかなくてはなくなり、相当な労力を使っております。特に朝雪片付けをすることが多いため、早めに起きて代謝が悪い中、時間を気にしながらせっせと片付けなくてはなりません。ここ 1、2 年目につくのですが、堆積場が減っているように感じられます。私の町内だけの現象かと思っていたら、他町内でも同様のことでございます。ちなみに今の現象は大変申し訳ありませんが、大畑地区に限定させて話させてもらっていますので、ご容赦ください。先般除雪に直接携わっている方々と話す機会があり、さまざまな意見を聞かせていただきました。その中にも同様の意見が出て、何らかの対策が必要と感じられております。除雪、雪かき、堆雪、排雪がスムーズにいき、どの場所においても難なく進むことが望ましいと考え、以下3点について質問いたします。1点目として一時堆積場の確保について、2点目として除雪会議の廃止について、3点目として GPS 導入のメリットと10分ルールについて、以上3点について市長にお伺いいたします。以上で壇上よりの質問とさせていただきます。
市長。
佐田議員のご質問にお答えいたします。消防ビジョンと消防団員の状況についてでありますが、消防団とその活用は地域防災の要であり、地域の皆様の安全安心を守る取り手として欠かせない存在であります。消防団に関する行政につきましても、危機管理行政の中核として位置づけ、これに鋭意取り組んでまいりたいと考えております。具体につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、混沌の除雪体制についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
総務部長。
佐賀議員のご質問にお答えいたします。まず消防ビジョンと消防団員の状況についてのご質問の1点目、地区別団員数と充足率と女性団員の比率についてでありますが、令和4年4月1日現在の団員数は陸奥消防団391人、川内消防団252人、脇の沢消防団96人、大畑消防団164人、全体では 条例定数の1255人に対して903人となり、充足率は 72.0% となっております。女性消防団員の比率についてですが、3年前の39人から増加し、現在は52人が在籍しており、女性比率としては 5.8% となっております。次にご質問の2点目、団員確保のための啓蒙活動についてでありますが、現在年間を通じてポスターの掲示やリーフレットの配布による広報活動のほか、小中学校の防災訓練へ消防団が参加協力するなど、若い世代が消防団への関心を持っていただくような取り組みを行っております。次にご質問の3点目、消防ビジョンの進捗状況についてでありますが、持続可能な消防団体制の構築のうち、消防団の集約再編として今年度大畑消防団第8分団が第4分団へ集約となり、合わせて消防団車両等も削減しております。また消防団の装備などの充実として、ヘルメット987個、防火衣、防火帽、消防用長靴をそれぞれ255着を新しいものに更新し、配備を進めております。消防団の集約、再編、消防団車両や消防団員の装備については、地域の特性、常備消防の体制、消防団の意見を聞きながら、地域の防災力を落とすことのないよう、効果的な更新をしているところでございます。次にご質問の4点目、消防ビジョン作成時に結成した仮称、むつ市消防団検討委員会についてですが、計画当初、設置予定でありましたむつ市消防団検討委員会は、むつ市消防ビジョン推進委員会の中に、消防団部会として専門部会組織を設け、毎年、部会を年1回以上開催し、消防ビジョンの進行管理を行っておるところでございます。次にご質問の5点目、今後、一区切りである15年間の進め方についてでありますが、むつ市消防ビジョンでは、策定後、5年ごとに内容を見直した形で、ビジョンを遂行するとしております。来年度がその区切りの5年目となることから、これまでの取り組みの成果を踏まえた上で、検討を加え、必要に応じた内容を見直すこととしてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
都市整備部長。
今冬の除外雪体制についてのご質問の1点目。一時堆積場の確保についてお答えいたします。雪の一時堆積場については、各路線ごとに除雪担当業者と市担当者が協議、連携して確保に努めております。近年、住宅等の建設や相続などの諸事情から、使わせていただいてきた土地が利用できなくなるケースが増えてきており、大きな課題となっております。市といたしましては、市街地の道路除雪作業に不可欠な堆積場の確保に向けて、他市の事例等を参考にし、対策を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。次に、ご質問の2点目、除雪会議の廃止についてでありますが、今年度の除排雪業者事務打ち合わせ会議は、更新図から導入する除雪管理システムの利用説明を兼ねて、会場収容人員の都合から2日間、4回に分けて実施しております。また、市と委託業者間においての除排雪作業に関する情報共有については、事務打ち合わせ会議のほか、必要に応じて すべての委託業者に市から情報を発信しており、作業時の注意点や問題点等は共有できているものと考えております。次にご質問の3点目、GPS の導入のメリットと10分ルールについてお答えいたします。市では今シーズンから新たに GPS を活用した除雪管理システムを導入いたしました。これまでは除雪車約300台の稼働日報の処理に膨大な時間と労力を費やしてきたほか、路線ごとの除雪状況の確認に時間を要することから、市民の皆様からの問い合わせにも対応が難しい状態でありました。システムの導入により、除雪車に GPS 端末を搭載し、リアルタイムで位置や作業軌跡を確認することができるようになり、稼働日報はシステム集計により自動で作成され、軌跡データから作業状況を検証できるようになることから、市並びに委託業者の事務処理の大幅な改善及び作業の効率化が図られるものであります。このデータは委託業者にも公開し、自社の車両情報を画面上で確認できるため、市並びに受注者の双方にメリットがあるものと考えております。また、10分ルールについてでありますが、市では制度を設けたという認識は持ってございません。稼働日報の自動作成の際に、除雪車両が10分以上静止している場合には、休憩時間として稼働時間に計上しない設定としていることから、自宅車側で確認し、事情が異なるときは協議されるよう説明しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
答弁いただきました。まずじゃあ、順番通りですね、消防ビジョンの方から聞かせていただきたいんですけれども、まず1点目の女性団員が、増えているということで、大変喜ばしいことなんですが、ある程度、今後においてですね、これがもう少し女性の比率を増やしていこうですとか、ある程度の目標数値などがもしありましたら、お教え願いたいんですけれども。
総務部長。
お答えいたします。国の第5次男女共同参画基本計画では、消防団員占める女性の割合の目標は、2026年度に 10% を目標としつつ、当分の間 5% としております。むつ市の比率は現在 5.8% ということですので、目標を達成しておるところでございますが、今後におきましても女性消防団員の加入促進に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
はい、わかりました。そうですね、男女参画とかいろいろありますけれども、肉体的にどうしても女性の方っていうのは、男性よりも腕力は劣るわけですが、やはり少しでもですね、人口減少の中で助けていただきながら、比率を高めていっていただきたいと思っております。次に2番目のですね、団員の確保の施策について、いろいろとポスターやうんぬんとなっているわけですが、私も何度かですね、何度かどこじゃない、3回も4回もですけれども、応援の店と、消防団員の皆さんが、住民の皆さんやいろんな方々に敬意を表されるようにですね、少しこう、待遇的なものをいろいろ提案させていただきました。その後、応援の店制度のことについて、何らかの進展があったのかどうかをお伺いいたします。
総務部長。
お答えいたします。当初、令和4年4月からですね、開始として準備を進めてまいったところでございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大のため、開始を見送ってきたところでございます。現在、4事業者からご協力を得まして、令和5年1月からの事業開始に向けて準備を進めておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
実に ありがとうございます。少しですね、私も皆さんに吹いた手前上、なんとか実行できるのがありがたく思っております。主にその40業者っていうのは、どのような業種の方々が参画していただいているんでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。多様というかですね、多岐にわたっておりまして、民宿であったり、呉服屋さんであったり、また写真館であったりですね、そういったところでございます。以上でございます。
佐賀秀夫議員。
はい、わかりました。全国的に見れば一番多いのが、どちらかというと飲食業というのはレストランですとか食堂ですとかなんですけれども、そこら辺のところは今のところ出てきてないということは、今後においてエントリーさせていくのか、探っていくのか、またその募集の仕方というのはどのようにしているのかということ、そしてその協力店のお店というのはステッカーだとか看板だとか、何らかのその分かるような目印といいますか、PR のものがあるのか、その点についてもお伺いしたいんですけれども。
総務部長。
はい、応援の店のですね、協力店の依頼方法につきましては、各商業団体等の代表者の方へですね、文書等を使いまして依頼しております。で、それを通じて会員の皆様にですね、ご協力の方を依頼しているところでございますが、今おっしゃられたとは、まだまだですね、数とまた業種も含めまして少ない状態でございますので、今後とも店舗拡大に向けてですね、努力してまいりたいと思います。また協力のそのお店につきましては、協力店というステッカーを作りまして、そちらの方に店舗入り玄関等で貼っていただいてですね、ご利用いただきたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。
佐賀秀夫議員。
はい、いいですね。やはりそういうのはやっていただいて、少しでも団員の皆さんのその団員確保のものを目指してみたり、敬意を付与するべきだと思っています。これは局長、部長、私たちがですね、例えば知ってるお店だとか、なんかで、ちょっと協力してくれないかと言ったら、OK だったら、こう、そっちの方に教えたいなんか、またできるようなシステムもあるんでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。ぜひそのようにですね、お知らせいただければ、私どもの店舗の方に出向いてですね、ご依頼したいと思いますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。
佐賀秀夫議員。
はい、わかりました。努力してなんとかですね、もう少し広げていくように、こちらのお手伝いの方をしていきたいと思っています。次にですね、会議の方が継続されているということで、なっているわけですが、構成メンバー、前の時はいろんな町内会長さんですとか、各団体の方々とか、まだ学士経験者の先生方がいらっしゃったんですけれども、大体この構成メンバーは、前回の方々っていうか、肩書きのある方々がスライドしたみたいな形で理解してよろしいんでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。むつ市消防ビジョン推進委員会設置要項に基づきまして、メンバーにつきましては、副市長、総務部長、財務部長、下北地域広域行政事務組合の事務局長、消防本部次長、また住民を代表する方から2名、むつ市消防団長の合わせて8名の方で構成しております。以上でございます。
佐賀秀夫議員。
はい、ほぼほぼ町内会長さんとかも、前回の時とほぼほぼ同じような感じでありますが、先ほど言った消防ビジョンに沿った、やり方って今なってるわけですが、団が一つなくなって、大畑の事例は聞いてあったんですけれども、大変残念なことなんですけれども、どうしても人数が足りないということで伺いました。他の地区ではない、多分ないだと思う、ないんだと思う、発表しないということはないんだと思うんですけれども、ないと理解していいのか、また残念なことに、そういう人数的な部分、また条件的な部分でですね、合併団というんですかね、そういうところが今後見られるのかどうか、もしある情報的なものがあるとしたら、お教え願いたいんですけれども。
市長。
お答えいたします。かねてからですね、まず、ご質問の前に、かねてから、佐賀議員からご提案のあった、その応援の店と ということが、まあ、実現 しつつあるということについては、まあ、非常に私も嬉しく思いますし、おそらくですね、そういったあの消防団の店、応援の店ということがこう広がってくれば、消防団員のまた加入促進ということにもつながってくるでしょうし、まあ、全体が町全体としてそういった消防団のその広報につながるということにも大いに期待をしています。で、あの処遇のですね、まずで消防団のそのお話をするときに大事なことは、まあ、加入のお店で応援していくということもそうなんですけど、やっぱり処遇の部分で、各地に比べてですね、まあ、若干報酬が低いという課題も陸奥市抱えております、まあ、そのことについては、実は令和5年のですね、まあ、予算の中で、まあ、報酬についてしっかりと、した形でですね、増加をさせて、して消防団員のその加入促進をこれから図っていくということはしていきます。で、一方で今ご質問にありました、統合を進める統合統廃合ということについてはですね、まあ、これは各消防団の意見をしっかりと聞くということが前提で、内発的なその消防団からの統廃合した方がいいんではないかという意見があった際に検討していくことだというふうに考えておりまして、まあ、上からの統廃合というかですね、私たちから無理やりやるということは考えてございませんので、まあ、そういう意味では段階的に進んでいくと、結果段階的に進んでいくものだというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
さあ、秀夫議員。
はい、ありがとうございます。やはりどんなに頑張ってもどんなに上がってもですね、夜並みには勝てない部分があろうかと思います。私は団員の方々と率直にお話しすると、決して受けはよくありませんが、いつかどっかのタイミングで来ると思うんですよ。その一緒にならなきゃないときにはですね、それはいつなのかは当然いる団員の皆さんがしっかりとした考えとしっかりとした行動の中でですね、決めていくのが今市長がおっしゃった通り、その方がやっぱりよろしいんじゃないかと。あまり上からの押し付けだとかビジョンの中で入ってるからとかというのは、あくまでも計画の中であって実践に任せていただくと。でも必ずこれは必ずっていいかどうか分かりませんが来るものだと思いますので、ぜひともそこら辺のところはですね、しっかりと醸造しながら、醸造してきっちりといいタイミングで見ていってですね、やっていきたいと思っております。またありがとうございます。応援の店ですね、なんとかようやく結んで、今実はちょっと私ですね、また次この通り大風呂敷が好きなもんですから、ファイヤーマンファッションということでですね、東京消防庁によっていろいろと今細工していますので、次の第2作をご覧あれという形で宣伝しておきます。で、次にあと15年後の今とまあちょっと重複するんですが、消防ビジョンの部分、まあ、微調整を加えながら ところどころ伺いながらときておりますが、一応今5年過ぎて次に提案するわけですが、消防ビジョンの進捗の仕方というか、まあ、年次区切ったり内容は5年後はこうするとは書いていませんが、消防ビジョンの出した中で何パーセントぐらい進んでいるのかなと、現在ですね、今考えられうるこの消防ビジョン出した部分でいきますと、どのように、まあ、数字で出すのは大変かな、あれかもしれませんが、20年のうちのどの程度まで進んでいるのか、もしあればお教え願いたいんですけれども。
市長。
お答えいたします。まあ、何パーセント進捗しているかということは、特にそのパーセンテージで示すことは難しいんですが、ですね、まず、消防ビジョンそのものの、根幹というかですね、一番大事な部分というのは、持続可能な形で消防体制を維持しながら、まあ、ある意味その人件費等を削減していくということだと思います。で、私たち採用を、これ管理者になるんですかね、ただね、まあいいや、管理者と陸奥市長との話の中では、やはり採用の部分でのその調整というものを最も重視しておりまして、退職した人数と新規に採用する人数、それから年度の途中で退職された方と新規に採用する人数、この調整をしながらですね、しっかりとした形で、 人員の適正化を図っていくということがまず一つと、でそれから施設整備が課題になることがないように、毎年ですね、車両等のその予算査定においては厳しくむつ市の方で査定をし、下校の方にはですね、そのことをお伝えしているということでありますので、まあ、何パーセントっていうことはないですけれども、確実にですね、この消防ビジョンを横に見ながら、消防行政の方は展開しているということでご理解いただきたいと思います。まあ、常備消防も含めてですけど。
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございました。特に団員の皆さん、非常備消防は大切な大切な人たちでございますのでですね、何の際にも胃の一番に汗をかいていただくところですので、大切にしてですね、つかさつかさで進んでいっていただきたいと思っております。次に2番目の除雪のことについてなんですけれども、先ほど部長の方からも答弁ありましたとおり、大雪、一時大雪上、本当にですね、大畑だけの話で、僕の近所とか見てるところで大変なんですけれども、かなり減っているわけで、今もちょっと業者の方と一緒にお願いに何件か歩く予定してるんですけれども、これ、なぜそのようにこう皆さん、断るようなのが多くなったように、市としては考えているでしょうか。
都市整備部長。
お答えをいたします。先ほども申し上げましたが、まず空き地であったところに住宅が建設されるというのは近年は多いように感じています。それから、相続やまたは売買などにより所有者が変わることによってで市の方にですね、特に無償で貸していただけいただいてきたですね物件についてやはりこう考え方に相違が出るということもございます。また私ども借りているのがかなり1800箇所近く市内にあります。でその中で身内の方からはですね、やはり市の道路の除雪にはお貸ししたい、ただ付近の方々がそこに持ち込むということがですね、要はやはりその多くの方が持っていることによってどうしてもその自分のですね場所がですね、やっぱりこう重機で押していきと手で持ってていき違うので、そういう極上とか、それから終わった後のですね清掃、これについてもですねやはりしっかりしていただきたい、またはそれがいただけなかった場合にですね、翌年からお貸しいただけないというケースもあるので、町としてはですねこういう課題を他市の事例ともですね考えながら、なんとか堆積場の確保に努めてまいりたいと考えております。
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございます。ちなみに私が聞いている部分についてなんですけど、言った通り後始末ということになっておりますし、また持ち主がわからない業者さんがですね、この土地は誰の土地かわからないと、で役所に聞いていっても、なんか個人情報的な部分で教えていただけない部分もあると、そういう意見も聞いております。また一番の部分が、その個人が持っていく近所の方々ですね、ここが一番問題といいますか、やはりさっきも壇上で言ったんですけれども、お年寄りの方々がわざわざ遠いところまでっていうのは、これ結構大変なもので、やっぱり隣近所が仲いいと、そこのところに置かせてくださいってなるんですが、代替わりになるとですね、なかなかそう簡単にも行ってないと。甚だしいところは、柵までしちゃうわけですよね。もう入れないように。で、業者さんたちが曰く、やる前に一度写真を撮っておいて、その現場のですね、で終わった後に復旧といいますか、復興した後にもう一度写真を撮ったりなんかして、人間関係を作ってですね、きちっとしたものをこうなりましたよと、そういう証拠というか、現場の物も残してるのがいいんじゃないかと。でもう一つは、なかなかその業者さんが行っても、わからないところに行っても OK していただけないと。だったら、知人や友人を連れて行ってみたり、各町内会長さんですとか、その町内の知ってる方とですね、お願いに行くという手もあるんじゃないかという提案があったんですけれども、市としては、まるまる投げてるかどうかは別としてですね、業者さんがなるべく確保しやすいような体制、その堆積場、一時堆積場を確保できるような体制はどのようにして、どこまで協力できるのかというところをまずお教え願いたいんですけれども。
都市整備部長。
お答えいたします。私どもは各路線ごとに除雪の委託業者、これはまあほぼ固定するような形でやってます、まあ、その理由としてはですね、やっぱり地域のことを実情分かっていただいて、そしてそういう体制現場もですね、基本的には基本的という言葉なんですが、業者さんの方でお力をお借りして当たっていただいて、特に書きやすい、要するに事故の起きにくいですね、除雪をするために適切な土地をですね、まず借りるということになります。ただ先ほど質問の中で、持ち主がわからない土地をですね、個人情報だから教えられないとかというお話があったというふうに聞きましたが、私の認識としては、もし私どもの委託業者ということで業務を委託して連携して行ってますので、まあ、そういう土地があればですね、直接私ども担当課の方に来ていただければ、また問い合わせいただければ、まあ、私どもの方で逆に市が行える範囲で調査をし、そして当たってみると。ただ完全に持ち主が不明の場合は市でも対応できないということがありますが、そういう形でですね、この雪堆積場については市の方もですね、相談があればどんどん関与していくと。ただ業者さんにもですね、私どもだけではわからない部分があるので、そういう形で最大限の協力をしていただきたいとお願いをしております。で、今お話があった町内会長等、または友人等ということですが、やはり個人の土地で、個人の権利がある土地をですね、あまり責め立てるというのも一つの考え方なので、その意味で、それらをですね、まあ、総合的に見ながら、除雪の委託事業者の皆様と協力しながら、なんとか努めてまいりたいと考えております。
佐賀秀夫議員。
はい、分かりました。まあ、先ほども言わせていただいたんですが、やはり個人のですね、まあ、さっき部長の方の答弁では、その個人が置いていく雪がうんぬんと言いましたが、一番つらいところがですね、その隣近所の方々の排泄場所なんですよね。ここがですね、現実問題一番大変なんですよ。ただ海底層をやるんだって、置くところがある人はいいんですけども、一人暮らしの方ですとか、お年寄りの夫婦のところですとか、結構大変でしてですね、そこら辺をクリアできる何らかのですね、良策といいますか、考えていかないと結構大変かなと。今年はまだいいですよ、まだ今のところそんな雪がないんですけども、やはりある時は雪が降った時はそれ捨てる場所と、何軒か近所のおばちゃん方が来るんですけれどもねって、ここさせてもいいように頼んでおいてくれないかって、こっちに来たりなんかして頼んで、まあほとんどのところは快くやってもらってるんですが、そこら辺をですね、重々考えていただいて策をしていただきたいと思っております。で、2番目のですね、まあ、会議の方、先ほど4回って言いましたっけ、なんかそれはじゃあほとんどが経営者の方々、現場の方々でなくて経営者の方々の会議と理解してよろしいんでしょうか。
都市整備部長。
お答えいたします。除排雪業務の委託契約予定業者の皆様にですね、ご案内申し上げて、そして各社から2名、を出席いただくようにですね、お願いをして、そして開催しております。
佐賀秀夫議員。
はい、すいません、私のこれまで集まったメンバーの中では、今年会議がなかったということを聞いてましたので、それは私の方の聞き違いと業者の方々が勘違いしていることだと思いますので、それはきちっと伝えておきます。で、3番目の、まあ、GPS の件なんですけれども、すいません、この10分ルールというのは勝手に多分彼らが作った造語といいますか、そういうものだと思って理解しましたので、ありがとうございます。なんかかなり効率的になっていくと業者の方も喜んでるんですけれども、今後において今のところは重機だけに GPS の設置ということをかと理解しているんですが、今後においてその排泄のダンプとかトラックとかにも GPS をつけていくような安い金額じゃありませんので、予定があるのか、またあるとすればいつ頃の予定をしているのかをお教え願いたいと思います。
都市整備部長。
お答えいたします。排泄作業時のダンプトラックへの GPS の端末の搭載は予定しておりません。これをですね、ダンプトラックは、まあ、排泄時、委託業者の専用というよりも、運搬業者が手配されて、多くの現場にですね、 同じ車両が従事するということになります。そのことからですね、システム管理というのは非常に難しいということ、それから除雪車と違ってですね、ダンプトラック車両ですので、これについては通常のこれまで使っているタコグラフチャート紙での管理で十分対応できるというように考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
わかりました。いろいろ動いてみて、現場見てからもうちょっと再度考えましょう。で、一番最後の質問といいますか、なるんで排泄の件になるんですが、一つの事例として予算がなくなってちょっと排泄がですね途中で止まってしまったという事例があったそうです。だから今度はそれで今度近所の人と少しトラブルっていうか、うちは運んでくれないのかっていうお話があったと聞いたんですが、調べてみたらそれもまあまあない話ではないと。市長どうなんでしょうね、除雪はこれはそのままゴーなんでしょうけど、排泄の場合予算が一旦切れたとしたら、そこでストップすると。じゃあこれ次予算をつけるためのタイムロスといいますか、若干タイムロスが出ると思うんですが、じゃあそれで予算をつけるまでの時間というのが大体どれぐらいかかるのかと、先決でほとんどやると行うと思うんですけれども、でそれ で,、で予算がつけばすぐ排泄に移れるのか、ちょっとこの2点だけお伺いしたいんですけれども。
市長。
お答えいたします。もう本当にそういう場合はですね、溶けるまで待ってほしいなとこれが正直な感想でありまして、そもそもですね、やっぱりこう雪の期間って今ちょっと議論聞きながら考えてたんですけど、12月末から3月上旬まででまるっと3ヶ月 で除雪をする回数っておそらく十数回ですかね、年間ね、14、5回とか、あるいは20回ぐらい行く可能性もありますと。で、排泄は10回程度ですかね、どうでしょうね。ですから、そういうことでいきますとですね、その回数、まず我慢できるかどうかっていうのもすごい大事なんですよ。で、雪って必ず溶けるので、で春になると絶対全部なくなると。いや、っていうか夏に雪があるなんてことはまずないんですね。ですからやっぱりこの期間市民の力で乗り越えるということですね、力心を一つにして乗り越えようということがまず大事なんであって、全てが市でできるわけでもないし、全てがやっぱり市民の皆様にお願いするわけでもないと。でどちらかというとむつ市はですね、おそらく他の市に比べるとかなり丁寧に除雪をしている方だと思うんです。雪を寄せてってですね、その堆積場まで作ってやってるということですので、その辺をやっぱりご理解いただきたくて、ご理解まずいただきたいということですね。でしたがってですね、そのどれだけ待てば次の予算がつくのかっていうことはないです。でむしろその必要に応じて排泄を常にしているわけでありますので、これはですね、おそらく予算がないからちょっと遅れたっていうのは結構誤解で、どっちかっていうとそのタイミングがまだ大丈夫だからちょっとまだ待っててもらったっていうことが多分その今議員ご指摘の事例のお話だと思います。いずれにしてもですね、本当にこの3ヶ月間これからですね、まさに本当に今年も市民の力でですね、皆様のお力をお借りして心一つにですね、雪乗り越えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。で、
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございました。これから確実に雪が降る時期に入ってきますんで、そこら辺のところもですね、業者さんにもまた皆さんにもお話ししながら理解していただいて除雪体制に臨んでいきたいと思います。また消防ビジョンにつきましては応援の店等々ですね、ありがとうございました。少し時間かかりましたけれどですね、達成できればこれは少しプラスになるのかなとも思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。終わります。